では聖書朗読詩編130編をお読みいたします。深い地の地から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よあなたが罪をすべて心に止められるなら、主よ誰が耐え得ましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってください。それでは孫先生にメッセージをお願いいたします。
クラハから参りました孫です。皆さんおはようございます。
おはようございます。
クラハはこのライプチヒからは一番近い校舎だと思います。車で3時間もかかりませんでした。ですがチェコから来るには国境を越えます。チェコのから国境を越えてドイツに入ると近いけれどもかなり風景が変わっていることを感じるようになります。ドイツはチェコに比べてかなり整理整頓されているな、そういうことを感じますが、ドイツに入ると同時にチェコが懐かしいということも感じると思います。私は、プラハに来て、8年ちょっとですね、8年半を過ぎたところですが、そしてチェコ語も満足にできませんし、チェコについて、というか、深い理解があるわけでもない。チェコの人たちに時々、嫌な思いをされてしまう、そういうこともありますし、またチェコの人たちの悪口を言い合って医者を晴らすということもあります。ですけれど、チェコが懐かしい、そう思うようになる、それなぜなのかと思うんですが、チェコに、それは8年住んだから、そうなのかもしれないな、住めば都なのかな、で懐かしさが来る、それは、そこに韓国語では情がつくと言いますが、情がつくと、いろんな思いが込められてくるわけですが、ただ一つ、私の中にいつの間にか、チェコが、入ってくる、チェコが生きているんではないか、そういう思いもします。おととい、トマス教会で素晴らしい賛美の集会がありましたが、その集会の中で賛美歌、死をしたたる主の御頭をご一緒にしました。で私その、バハの、マタイ避難曲にも入っている曲ですが、この賛美歌を歌うときに何番目かの歌詞に懐かしき主よという歌詞が出てきます。懐かしき主よ、この歌詞の部分でいつもですね、感極まってしまうなんということがあります。どうしてなのか、この懐かしき主よ、懐かしいという言葉、どうしてその主が懐かしいのかなと思うんですね。それは、故郷を離れると懐かしいように、私が主から離れてしまっているから懐かしいのかな、 まあ、そうも思うんですが、
ですけど、
一方で主が私の奥深いところで私のうちに生きておられる、まあ、そうなのではないか、僕そう感じもします。今日の、祈祷会詩編130編の御言葉を通して主の御言葉に意味を傾けたいと思います。詩編30編はルターや私たちのルターが愛称した詩編の一つであると言います。そしてルターはこの詩編に曲をつけてですね、賛美歌も作っています。それは後ほどご一緒にすることになりますが、ちょっと難しいというか私たちにとっては捉えづらいメロディーなので、何にするかと言いますか、一緒にしたいと思います。ルターは聖書の中でこの詩編をですね、小聖書、小さい聖書だと、そう呼んだと。それは詩編の中に聖書のメッセージのすべてが要約されている、まあ、そういうことで小聖書と呼んだそうです。ビッテンベルク大学でのルターの最初の講義は詩編の講読でした。そしてこの講読のテキストの序文に残っているそうですが、その序文には全詩編は、全ての詩編はキリストの詩である、キリストの歌である、そう記されていると言います。詩編、全ての詩編がキリストの歌である、まあ、そうかな、まあ、ルターがいるんだからそうだったろうなと、まあ、そういうことになりますが、ですが、まあ、詩編の全ての言葉がキリストについて語っているのだろうか、まあ、詩編には敵を呪うようなです、ね、祈りも記されている。それは一体キリストとどんな関わりがあるんだろうか、そういう思いがあるかもしれません。私たちの思いがどうであれ、ルターはこの詩編講義を通して詩編の御言葉からキリストにある神の義を読み取ることになります。それは私たち何度もこの集いで確認しましたが、自らの私自身の遺産によって、功績によって、善行によって勝ち取ることのできる義ではなく、神の贖いと許しを通して授けられる恵みの義であります。義は私のうちにあるのではなく、全く外から来る、神様から来るのだということであります。詩編にはそのキリストの福音が明らかにされている、まあ、そうだとしたら、まあ、詩編はまさしくキリストの歌である、そう言えるでありましょう。今回の集いのテーマはキリストが内に生きるということですが、それは、まあ、信仰によってキリストが私の内に生きるという意味でのキリストが内に生きるということです。ただキリストが内に生きるというとき、もう一つの側面、もう一つこの言葉からですね、御言葉の内に生きるキリストという側面について思いを巡らすことができるのではないでしょうか。キリストが私のうちに生きるという信仰、確信を持つ。まず、御言葉のうちに生きるキリスト。御言葉のうちに生きておられるキリストとの出会いが先にあるのではないでしょうか。詩編の御言葉に、 キリストを見出したというルーターの場合がそうだったのであり、そして私たちも御言葉のうちに生きるキリストを見出すときに、私のうちに生きるキリストを抱くことができるのではないでしょうか。今朝の詩編130編の御言葉は私たちに何を語りかけてくるでしょうか。冒頭で作者は深い淵の底から主よあなたを呼び求めます、そう訴えます。神に呼び求める、それはおそらく深い淵の底に置かれているような状況からであるし、深い淵の底、海のような底のようなところを想像しますが、それは光の届かない暗い闇である、深い闇で、そこから助けを求めるとすれば、それは光の源である、この世の光である、つまり神様の神なりであります。深い淵の底というのはまた死者の死んだ者が行き着くところである、黄泉のことだと解釈もできます。死がもたらすものは光の届かない深い闇である。そして死が罪によってもたらされるものだとするなら、そこはまた罪の深淵だと言えるであります。そこな神話のような罪の泥沼が、人が置かれている深い淵の底、そう言えるかと思います。聖書が語る人の罪は神の御心に背いてしまうことであります。罪に陥ることは神から離れてしまうことだ、命の光を失ってしまっていることだ、神の命の光、救いの光が見えなくなってしまっている、そのような状態である。深い淵の底には天からも光も届かない。深い淵の底は、それは私たち人間、私たちの内面にある深い闇であり、絶望の闇であるかもしれません。それは絶望するしかない人間の魂の闇だと言ってもよいでしょう。ではその罪によって深い淵の底、暗闇に陥ってしまった人間には希望の光が差し込むことがないのかということです。深い淵の底、罪の闇の中から、魂の深淵から、この詩編の作者は神を呼び求めています。主よ、この声を聞き取ってください。嘆きに乗る私の声に耳を傾けてください。私たちは深い淵の底から何を嘆きに乗るでしょうか。それは光を、闇を払いのける光を求めるでありまし、罪の底なし沼から引き上げてくれる救いの手を求めるでありまし。嘆きに乗る人はですが、自らが、自分自身が救いようのない罪人であることを自覚せずにはいられない。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐えましょう、誰が耐えましょう。主の御前に誰が罪がない、私には罪がないと、そう言えるでしょうか。人の前では、私たち人の間では、自分の身の潔白を証明できるとしても、ですが神の御前に、私は正しい人である、偉人である、そう生きる自信のある人がいるでしょうか。いたとしたら、内なる自分を顧みることのない自信過剰の人でありましょう。ですが使徒パウロが語るように、神の御前には正しいものは一人もいない、聖書は語るようだ。自ら救いようのない罪人であることを自覚しつつ、罪の深いその闇の底から人は嘆き祈るのであります。ですから、ですが、その切なる祈り、切ない祈りでもありますが、 その祈りの中で人はその闇の中に差してくる光ということになるでありましょう。しかし許しはあなたのもとにある。しかし許しがあなたのもとにある。許しという救いの光をあなたのもとに、主なる神のもとに見出すんだ。それはもちろん人が見出したというよりは神様が表してくださったといった方が正しいことでしょう。主なる神様は深い淵の底から呼び求める私たちに慈しみの神として許しを与えてくださる方、そのようにご自分も表してくださるのだ。しかし許しはあなたのもとにある。人はあなたを恐れ敬うんです。罪の許しが主なる神様のもとにある。罪の闇から救いを求める魂は義なる神として、私を裁かれる、人を裁かれる神が実は許しの神であることに気づかされるのだ。人が神を恐れ敬うのは、それは神の裁きが怖いからだと。これは真実ではないでありましょう。裁きが怖くて神を敬うとしたら、それは真実なる神から遠く離れてしまうことでしょう。裁きの神ではなく、豊かな罪の贖いを与えてくださる神こそが人が恐れ敬う神なのであります。主のもとに、その主のもとに許しがあるゆえに人は主を恐れ敬う、そして主に望みを置くのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。主に望みを置く者は主の御言葉を待ち望むと言います。見張りが朝を待ちにまして待ち望むのだと言います。深い闇の夜にも必ず朝が訪れるでありましょう。深い闇の底から、深い淵の底から呼び求める、主を呼び求める者は主にある夜明けを待ち望みます。救いの光を待ち望みます。そしてその光は主の御言葉に他ならないです。主の御言葉は主の慈しみ、豊かな贖い、罪の許しをもたらす御言葉であります。それはすなわちイエス・キリストを通して示してくださった神の御言葉である。そして主にある豊かな贖い、救いの光を知った者は、その希望を、その望みを明かしして分かつ者となります。イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみや主を求め、豊かな贖いも主を求め。イスラエル、神の民が待ち望むべき方は主なる神様であります。世に満ちている数々の偶像ではありません。主のもとにこそ私たちを深い闇の底から救い出す許しと豊かな贖いがあるのであります。それは神の御言葉であるイエス・キリストの十字架の恵みであります。主はイスラエルを全ての罪から贖ってくださる救い主イエス・キリストの父なる神は、深い淵の底から呼び求める者を決して見捨てることはありません。慈しみと豊かな贖いが私たちが呼び求める主のもとにあるのであります。全ての人が罪人であるとするならば、全ての人は深い淵の底に置かれていると言えます。私たちそれぞれに深い闇、罪の闇があります。信仰の不屈の英雄に、そのように見える 改革者ルターでさえその闇の中から主を呼び求め、主を待ち望み、そして御言葉のうちに生きるキリストに出会った、そう言えるであるし、その500年後を生きる私たちにも同じ恵みが満たされることを願います。その恵みというのは御言葉のうちに生きるキリストを見出すことによって、私のうちにキリストが生きる恵みであります。お願いいたします。主なる神様、今日の朝与えてくださった御言葉を通して、どうぞ私たちが生きるキリストを見出すことができますよ。あなたが豊かにあなたの霊を注いでください。主イエスキリストの御名を通してお願いいたします。
アーメン。